You are listening to Bad Daddy Mobile Radio. Bad Daddy Mobile 放送局。
Bad Daddy Bad Da 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 Bad Daddy Bad Daddy Mobile 放送局。
はい、始めました。バトダディモビル放送局。今回はね、みんな大好き、この企画でございます。はい、ついにね、とあるものが届いてしまいまして、すべて読みましたのでね、今回、こういう話と、まあ、できればね、ちょうど、本編の方が一区切りつきましたんで、その話もできればなと思いまして、今回撮らさせていただいております。それでは始めましょう。バトダディモビル放送局スタートです。
ダダダダ。ダディーバダダダダバディーバダダダダダディーバダダダディーバダダモビル放送局ダダダ
メキシコの弔いの言葉だ。フェロー、フェムテ、イホマ。彼は醜く、強く、威厳のある男だった。どうもバッタダディです。はい、今回はゲストをお呼びしております。小沢さん、どうぞ。
どうも。この前もありがとうございました。
あ、いえいえいえ。ね、今回、冒頭は、これはドラマフォールアウトの、ね、ネタなんですけど。
はい。
いや
見てます
今。あ、見てます
見てます、見てます。
いやもうね、まあ、牧村豊が、こうね、極道で上層教育を学んだというなら、僕はね、フォールアウト3で上層教育をね、学んだような男なので。ということなんでしょうね。
ということですかね。
もうね、フォールアウト、もう、ずっとね、一日一話ずつ、こう、じっくり楽しんでますよ。
ああ、いいですね。私も今、ちょうどです。主人公が、もう一個のボルトの、
はい、
行くじゃないですか。
行きますね。
男の人。
はいはいはい。
ちょうど。ここでレベル12行くとこう、バレてました。
全く同じとこですね。よかった。
マジですか？
危な。いやー、よかった。もう完全に同じとこです。5話か6話ぐらいですよね、確かに。
そうですね、絶対そこですね。
いやー、フォールアウト、本当にすごいドラマですよ。
めちゃくちゃ面白いですね。
めちゃくちゃ面白いですね。牧村がフォールアウトの世界に行ったらどうなるみたいな。小説、ピクシブでお待ちしております。ということで。はい。今回はね、皆さんご存知、ニート極道、牧村豊、ついに、小説、発売ということで、おめでとうございます。
本当におめでとうございます。もう嬉しくてしょうがないですね。は
い、いやー、すごいですね。まさか書籍化、ついにね、まあ、一つ、なんですかね、こう、実績解除みたいなとこありますよね。
そうですね。ちょうど2年前のクラウドファンディングの時に、
はい。
小説を出す。まあ、ストレッチゴールで出すって言ってて、うん、で、その時はまだ、まあ、ちょうどなんかそのクラウドファンディングの時のキャラブックも、自分家で刷って出したじゃないですか。
ほうほう
ほう。で、なんか、そういうのがあったから、いや、もしかしたらまた次自費出版かな、みたいな。で、ってなると、いつ出るのかな、だいぶ先かなと思ったら、たった2年で、しかも、高島社さんから出ると思ってなかったので、本当に嬉しかったですね。
そうですよ。
いや、いい出版社さんです。本当にありがとうございます。
めちゃくちゃいい本ですよね。結構大きいんですよね。はい、まあまあ、割とちょうどいいサイズと言いますか。
そうですね。
ラノベほど小さくなく、ね。
うん。
ほどよい感じで。ね、カバンにもいつでも忍ばせられるということで。
そうですよ。で、しかも紙の質が結構良くて、
すごい。確かに。うん。本当にいい本がついに手に入りましたけど。
はい、
当然、小沢さんは何冊
まずちょっと、アマゾンでうっかり3冊買いまして。
なんで、うっかりなんですか？
いや、なんか、なんだろう、なんか、とりあえず、まあ、保管、鑑賞、はい、持ち運び用みたいな。で、はい、その後、やっぱり本屋さんに行って、見つけたら、とりあえず、まあ、許可が出れば写真を撮って、で、写真撮ってそのまま帰るなんて失礼にも程がじゃないですか。
はいはいはいはい。
なので、プチだ、みたいな。
なるほど。ということは、もう、おうちには5冊。
まだ増えるよって。
まあでも、今回ね、Amazon での予約特典が、なんと、カバーがね、
データでついてくるっていうことなんで、まあ、全部カバー別々にできるじゃないですか。
そうなんですよ。だから絶対家には3冊なきゃいけないんですよ。うん、あ、4冊なきゃいけないんですよ。
4つは最低。ね。いや、私もね、あの、アマゾンで、まあ予約始まってすぐ買いましたんで、
はい。
1冊手元にあり、まあ読んでね、はい、これはもう小沢さんと感想を言い合わねば、それはね、無作法というものっていう感じですよ。
そうですよ。
なのでね、今回は、こちら書籍、ニート極道気がつけばヤクザになってましたのネタバレありの感想になっておりますので、お聞き、ね、読んでないよっていう方はね、まあ、読んでから聞いていただいた方がより楽しめると思いますのでよろしくお願いしますと。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
は
い、
今回は、あの、特にショートコントもないので、はい。はい、もうそんなん考える暇、余裕なかったんで、はい。ということでね、まあ、あの、まあ、別名、まあ、僕が勝手に名付けた別名なんですけど、まあ、牧村豊、イヤーワンという感じですね。
あ、イヤーワン、あ、いいですね。
そうですね、イヤーワン。うん、ということでね、まあ、ほぼほぼ1年ぐらいが、描かれてるっていうことなので、ね、ニート時代から、ね、言ってしまえば、ね、やっちゃうところまで、うん、まあ、描いてましたけど、うん、どうでした、小沢さん。
最高。いや、本当に、あの、結構 Amazon のレビュー見る限り、今のところ、うん、動画の視聴者、まあ、もともとファンの方と、
はいはいはい、
レビュー、なんですけど、やっぱり皆さん口揃えていうのが、あの、ただ動画を文章化したわけじゃないみたいな、うん、はい、だからその通り、本当その通りなんだ
よね。そうですね。どうしてもあの動画の方はどちらかというとこうね、ヤクザはどうなるのみたいなね感じで、こうちょっとこうアカデミックというかちょっと勉強といいますか、うん、ね、まあ、知識をこう得るみたいなところが結構重視されてる分、やっぱりそのストーリー展開っていうのが、ちょっと展開がこう、早かったりするところが、すごい丁寧に描かれてますので。
うん、そうですね、うん。あの、なんだろう。やっぱり最初の頃って、あの、単発動画だったし、
うん、ですね。
しかも、そう、なんかあの、今は、あの、毎週絶対1本、あの、本編が出るじゃないですか。
出てますね。
昔はなんか2ヶ月3ヶ月後に出るか出ないかみたいな、
まあまあ、どの作品がこう人気かっていうのを多分ね、こう測りながら作ってはったんでしょうしね、いろいろこうシリーズいっぱいあるじゃないですか、ミートはじめとか、うん、ね、いろんなあるから、で特にその時事系っていう意味ではこう、ね、食品関係のあのやらかしのシリーズとかもあったじゃないですか。
ありましたね。
そうそうそう、やっぱりね、時事でやっぱりこう再生数伸ばすってなってくると、そういうのがと思いきやね、まあ、まさに裏世界ラボ、ごめんなさいね、裏世界ラボの、まあ、メインコンテンツとなったニートシリーズがね、ニートヤクザシリーズでしたっけ？初めちょっと名前違いましたよね、
うん、
確か。
そうですね。なんか、最初のこと、ヤクザの皆様って感じな、
うんうんうんうん、
タイトルとかそういう、なんだろう、決まった名称がなくて。
そうですね。
なんか、まあ、だんだんがニートヤクザかな、みたいになって、そうすると、うん、あの、これ私の、まあ、ちょっと、あの、かじった知識ではあるんですけど、うん、ヤクザって言葉自体がちょっと使えないですよ。
はいはいはいはい。
何か外で使う場合は。
うん、
で、どうしようって壁にぶち上がって解体したみたいな感じだったと思うんですよ。
うんうん、
なので、まあ、決まった名称ができてよかったな。
ね。うん、もうそれが、なんていうんですかね、この作品の代名詞みたいな、チャンネルの、まあ、代名詞になったっていうことで。
うんうん
うん、で結構まあ、驚いたのがこの小説、カバーがいつもの絵ではないんですよね。イラストレーターさんが。
そう。そう、これ、また話変わっちゃうんですけど、
はい。
私、大学時代の、今でもずっと仲良くしてる友達がいるんですね。
はいはいはいはい。
その人が、ツイッター一緒に繋がってるから、ね、ちょっと小沢聞いてって言ったら、何って聞いたら、
うん、
今回のニート極道本出たね、おめでとう。このイラストレーターさん、漫画描いてるじゃないって言って、ああ、描いてる描いてるみたいな。はいはい、私、ピクシブでフォローしてる人なんだよって言って、マジでみたいな。
すげえな、ね、狭い世界ですね、ほんと。
狭いっすね。まあ、実際なんかあの、その方が書いてる漫画も結構面白くて。
お
なんか、あの、すごいダウナー系なキャラクターを出してるんですけど。
なるほど。まあ、
なんか、ぜひ安田さん書いてくんないかな、私思ってて。
ね、ウグイス界の、ね、はい、小沢さん大好きなウグイス界ですよ。
いや、もうみんな大好きっすよ、ウグイス界。
いやね、まあまあ、この、ね、ポッドキャストは、あの、運営さん方とかね、はい、作家さんも聞いてはるということでね。
はい。
はい、ちなみに、あの、今回の収録する1時間前に、なぜか、あの、公式の裏世界ラボ、公式さんが、あの、なぜか、第2回の、配信しましたっていう Spotify のツイートを、いいねってしてて。なんでこのタイミングってなったんですけど。
いやいや、おめでとうございます。
いや、びっくりしましたね。今日収録するってバレてんのかなって思いましたね。え、大沢さん言ったって。
言わなくても
そんな。え、すごいですよね。今日この収録するこのタイミングですからね。
はい、
ちなみにあの作家さんがね、あの作家屋さんが、はい、ね、深海の神の秘密を実はね、こそっと教えてくれてますので。
ああ、あの、ね、
はい、あの、ぜひともね、あの、見てください。はい、はい、僕はここで言っちゃうと、それはちょっと野暮なんで、あの、そこはね、あの、はい、作家屋さん、まあ、僕のツイートを見てください。はい。
あの、いや、実は見てるんですよ。あの、はい、白髪マジになったから、ちょっとおしゃれで、
ここ
から
。そうそうそう。
そんな感じですよね。
そんな感じですね。はい。それをね、その、真実を、見てくださいっていうね、はい、といういやーでもうーんなかなかねすごいですよね本当この作品。
そうですね、本当に好きでよかった
ね。うーん、特典のあの小説も面白かったですよ。
あ、私実はまだ読んでないんですよ、
うん、ああそうなんですね。あ、よかった。言わない、あの言わんとこ。
そうですね。これちょっと、大口着で。
そうですね。
ダウンロードしなきゃと思って、全然してなくて。
ああ、そうなんですね。はい。なるほど。いや、ああ、なるほどって言ってました。うん、いや、でもね。
これ、あの、バトダディさん、あの、私のことよく知ってるから、あれだと思うんですけど、
はいはいはい。
その、特典の小説読むと、私はくたばりますか、くたばりませんか、どっちですか。
いや、まあ、くたばりはどうだろうな。
くたばりはしない。
くたばりはしないとは思うんですが、あの、解像度は上がるかなって思います。
ああ、いいですね、
うん。そう。くたばるような感じではないんで、
うん、
でも、あの、まあまあ確かにこうつながるよな、みたいな。
なるほど。
うん、で、まあやっぱりその、ね、今の最新、この前終わりました、秋羅刹編の、やっぱりその、わしおと、ね、今川組長、元組長とのね、会話にも繋がってくるところではあるので、
あ、
まあ本編で、このね、小説の中でもありましたけど、
はい、
うん、結構その、牧村豊っていうキャラクターの掘り下げがより深くされてるっていう、特典になってますんで、うん。
なるほど。
うん、そうなんですよ。うん、ああ、こういう目線だとこういう風に見えてたんだな。とか、うん、あれってもしかしたらこの文章に出てくるこの彼ってっていう妄想はできるかな。あ、でもそう妄想すると多分小沢さんは倒れるかもしれないですね。
あ、倒れる。あ、わ、うん、かりました。
うん、
じゃ倒れさせていただきます。
そうですね。あの、そう、あの、啓蒙をちょっと深く、あの、感じていただく。僕はそこにもしかしたらっていうのを感じました。
なるほど、なるほど。
はい。そう。
やりました。
はい。ということでね。まあ、あの、小説なんですけど。
はい。
いや、買ってどうですか？すぐ読みました？
もう、あの、私、その、実は、あと、ちょっと都内で打ち合わせあったんですよ。
はいな、はい。
で、その行く前に、まず地元の本屋さんに寄って、あの駅の中にある、
うんうんうん、
そこで会って見つけて買って、その東京に行く間の電車の中で読み切りましたね。
おー、結構ハイペースでしたね。
いや、スラスラ読めましたね。なんか、すごく読みやすくて、なおかつ、その幼稚な文章ではない、
うんうんうん、
なんだろう、もう程よい文章で。うん、
わかる。
読みやすくてびっくりしました。うん、
それね、僕がね、まあ、あの、アマゾンから届いてて、まあ、仕事帰って、結構遅かったんですけど、
はい、
まあ、届いてて、
はい、
で、まあ、その日はちょっと、まあ、夜遅かったんでって、うん、で、まあ、別のちょっと収録が次の日くらいかな、あったんで、
はい、
まあ、それで、で、あと、作業もあったんで、それを終わらせて、で、そういえば、読んでなかったなって思って読むじゃないですか。
はい。
あの、夜中の3時でした。あの、全部読みました。一晩。
わかる。
いやいやいや、この時間に読み出したらあかんやろっていう時間に、なんなら多分、日またいでから読み出して、ちょっとまあね、あの、キリいいとこまで読めばいいかなとかみたいな感じで思って読み出したら3時。おお、やっちまったぜっていう。
いや、確かに止まらない、本当に止まらない。
いや、本当にめちゃくちゃ止まらない。読みやすいですし、ね、文字も大きいし、
全然、
引っかかる部分もないんで、
うん。
うん、いや、一気に読んじゃいますね。
で、
結構ね、やっぱ読んでるとこう、まあ、あるあるだと思うんですけど、本編の声が聞こえてくるんですよね。
わかる。
あの、声優さん方の演技が。うん。
すごいですね。
うん。いや、だから、ね、本当に、あの、まあ、別のあの YouTube、まあ、VTuber さんかな、VTuber さんの本とかもたまに買ったりするんですけど、
はい、
結構やっぱり、こう、普段声されてる方とか、まあ、喋ってはる、聞いてるはる方の本って、やっぱその人の声で聞こえるっていうのは結構面白いなって、うん、感じたんですけど、本当これはすごく読みやすい本だったんで、
はい、
ね、ぜひとも皆さん読んでいただきたいなと。ね、
いや、あの、本当に眠いですね。
ネタバレな、ありって言ってるんですけど、今までここまでほとんどネタバレなしで喋ってますんで、
そうですね、
ここからは本当にネタバレでいきます。
はい、行きましょう、行きましょう。
で、まあ、あの、どうかな、どう言えばいいかな、あの、多分、原因、野口が一番原因なんじゃないのって思っちゃったんですけど。
ね、野口さんがね、
本当に。こっちがいるからじゃないのって思ってしまいましたね。
美味しいご飯出されたらみんな懐くって。
そうなんですよ。いやね、まあちょっとアッキラ説編の話にも若干被ってくるんですけど、
はい、
やっぱ野口って確かに極道で、ああいう、まあ、いわゆるヤクザの世界にどっぷりハマってるとか、まあほぼそれしか知らないのかもしれないんですけど、
うん、
逆に、普通の一般の生活も知らないから、
うん、
一般の生活、まあ、普段の人の、普通の人の生活と、に寄せちゃってる部分があってるの、あるんじゃないかなと思ったんですよ。
うん、
だから本人は普通じゃないって思ってるのかもしれないけど、うん、それ普通の人もそうだよっていう部分があるから、うん、変な意味で、肩着の部分が野口ってあるんかな、一周回って。
ああ、そうです。なんか、これ野口さんって、あの、今川さんのところの部屋住みしてたじゃないですか。
はいはいはい。
で、あの、お嬢さんと一緒にいたりして、
そうですね。
うん、黒人の徹底教育があったじゃないですか、
う
ん。
そう、アンパンマンがどうのっていうのもありましたよね。
そう、他にマナエプロンもらっちゃうぐらい料理が好きですし、はい
はい、そうですね。
もともと料理が好きな性質なのもわかるし、やっぱり。うん、ある意味理想的じゃないですか、野口さんの料理って。
そうですね。うん、
私だってあんな料理しません
ね。いや、そりゃそうです。あそこまで考えてってないですよ。
うん、ああ、確かに手の込んだ料理をあんな頻繁に作ってくれる。
うん、
多分、野口さんにとって、それをしてもらいたかったんだろうなと思って。
ああ、確かに。うん、
だからそれを今他の人に与えるみたいな。う
ん、でも、それって普通の人なんですよね。
まあ確かにそう
ですね。そうなんですよ。やっぱりこうね、子供の頃に親にしてもらったからとか、まあ誰かにやってもらったからっていうのをこう自分の子供とか他の人にっていうのは普通の人なんですよ。
う
ん、でも、それってある意味ヤクザらしくないんですよね、そこは。当然ね、暴力とか、そのやり方とかいろいろ知識とか、すごいそのヤクザとしては、もうね、完成されてるんですけど。
うん。
うん、だから、アッキラセス編で、牧村を、まあ、もうネタバレありで言いますけど、殴ったじゃないですか。
うん。
僕は、あの時、いや、それは野口違うよって思いました。
うん。うん、
で、まあ、そのね、ことを、まあ、後で言ってくれたから、あ、確かにと思ったんですけど、うん、それはヤクザの理屈じゃない。あなた方は、うん、そう、上は指示したらあかんねんから。
そう、うん、相談もしちゃダメなんですよっていう、うん、だから勝手に動かしやがってっていうのを、あんた何言ってんだよって。それは、うん、それは完全に、なんですか、仇の理屈をなんで牧村にぶつけてるんかなって思ってしまったんで。
うん、でも、それが例えば、牧村じゃなくて、例えば、まあ、ちょっと今立場的にできないけど、ヒロだったりとか、
はいはい、
他の組の人だったら、文句は言わなかったと思うんです。
確かに。
うん。牧村だからなんですよ。やっぱり、うん、ある意味野口さんも牧村にちょっと憧れがあるっていうか。うん、
そうですね。で、牧村には、もしかしたら、普通に、やっぱり片切り戻ってほしいって思ってるのが、未だにあるんじゃないかな。
ですね。だって、
もう遅いんだよ。
そう。日の当たる場所にいるじゃないですか、牧村って。
そうなんですよね。
それが、今夕暮れに勝ってるから、マジっちゃマジですよね。
うん、いや、もう、でももう夜なのかなって思いましたよ。うん。
まあ、確かに。
ワタンズさんで。
ただ、私、牧村の唯一の、
うん、
なんだろう、まあ、光が見えたのは、やっぱりやっぱり、野口さんじゃなくて、和島さんでよかったって言ったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
ここで、ああ、牧村さんはまだ人間だっていうのが、まあ、嬉しくて。
そうですね。人間は人間です。うん。赤ちゃんですからね。
ベビベビちゃん、
そうそうそう、バブバブちゃんですから。エカちゃんですからね。
エカちゃん。
これ小沢さんの YouTube 見てないと分かんないじゃん。
いや、エカちゃん
ですから。エカちゃんですから。でも今回この小説もまさにそうでしたよね。もう、うん、赤ちゃんじゃないですかこれ。
赤ちゃんですね。いや、
はい、
松村さんの。ミートになる経緯あったじゃないですか。
ありますね。
うん、私、本当に、リアルなこと言うと、牧村さんと本当に同年代なんですよ。
いや、僕もそう思った。これ、同年代ちゃうのって思いました。
うん、同年代で、しかも、うん、なんか、その、ミートになった理由も、はい、ある意味、ちょっと悟り世代っていう、悟り世代ってあるのかな、要は、まあ、悟ってるねっていう。
いわゆる氷河期ですよね。うん。うん、だから、すごく僕もなんか、身につまされるというか、あーでもこうだったなーって思ってしまって、
めちゃくちゃわかるみたいな。
うん、わかる。うん、
いやー、なんか自分の就活時代を思い出すなっていう。
いやー、確かに。
なんか変なとこに就職するぐらいだったら、うん、ねえ、家事手伝いでいいかなみたいな。
はいはいはいはい。
私はちょっと女なんで、
まあまあまあ、まあ、
言えちゃう立場ではあるんです
けど。まあまあまあまあ、まあ。
でも結局、ね、うん、私、卒業式の時に電話かかってきて、
はいはいはい、はい。
あれ、受かったよ、みたいな。受かったって言われた。就職どうぞ、みたいな言われたところが、わー、これはもうブラック。
うわわわわわ。あららららら。
はい。二度と帰らんぞ、あそこに。
いや、まあ、うん。僕もある意味、ね、僕は初めに、結局、まあ、とあるその志望があったので、
はい。
まあ、その、留年ではないんですけど、まあ、結局、まあ、ほぼニートに近いけど、まあ、ニートではないけど、みたいなのになったんで、すごくわかるんですよ。
うん。
めっちゃわかって、まあ、その後ね、いやいや就職したところは、うん、偉い目に遭いましたけど、うん。いや、だから、ね、うん、ただ、そうか、でも、思ったら、うん、友達いなかったなって自分も思っちゃいました。俺牧村やったんかなってちょっと不安になりました、すごく。
バッドサディさんっていうわけじゃないけど、割と男の人って友達いないっすよ。
いや、そうですね、まあ。自分でちゃんと作らないと友達ってできないなって思いましたよ。
そうですね、
それはすごく思ってしまった。うん、間違いなく今の方が友達は多いなって言えるかなって思いました。
ああ、なるほど、なるほど。また仕事だったり趣味の間でみた
いな。そうですね。仕事ではもう一切作ってないですけど、うん、まあ、逆にその趣味でこう表に出せるようにはなったなっていうのはあるんで、うん、まあ、僕の話はいいんですけど。いや、でも本当にね、そんな牧村がね、まあ、初めてね、ちょっと年取ったヤクザの人たちに頼られて、うんうん、こう、そこでやっと生まれるというか人間になるっていうね。
うん。
うん、
いや、くだり良かったですよ。なんかそのコピー機でスキャンして、みたいな、うんうん、くだり。
そう。で、ね、自分でこう調べて教えれるようにしないとっていうね。
うん。
そう、初めて 他人にありがとうってまともに言われたって、ちょっと、そこはちょっと涙ぐむとか、えってなりましたよね。
わかる。本当によかった。なんか今まで牧村さんって結局、親から与えられたじゃないですか、いろんなものを。
はいはいはい。
自分が得ようとしなかったり、やろうとしなかったり、
うん。
それを、その、高齢ヤクザの皆さんに、与える側、なまあ、理由はどうで与える側になって、それがすごく嬉しいっていう感情になったの。うん、おぉ、捕まりたちを始めたぞ、みたいな感じ。
そうね。いや、だから、まあ、今川、ね、当時組長から、杯をもらうっていうところは、
うん、
いや、まあ、ここで初めて人間になるって、でも、ヤクザに杯もらって人間になるってすげえなっていう、面白いなって、より思いましたね。
そう、なんか、なんで今なのみたいな。
そう、なんで、でも、それも、なんですかね、初めに1話、ね、全然ね、今と全然雰囲気違いましたけど、1話、見た時の印象と、その、今見た時の印象って全然違うじゃないですか。
そうですね。
だから、逆にこれ読んで思ったのが、また1話から見直したくなるなって。
ああ、わかります。
思いましたけど。
なんか、よく、牧村さんのニートの描き方が、なんか足りないみたいなよく言われてたんですけど、
ほうほうほうほう。
いや、私はそんなことないよ。なんかよくあるやつじゃんと思ったけど、小説版でさらにその、加筆されてって、加筆っていうかちゃんと、牧村さんの心の動きを書かれてて、
うん、
なんでニートの気持ちこんなわかるんですか？
いや、すごいリアルですよね。
マジで、その、親に怒られて、追い出されるところ本当に身につまされて、
す
らみたいな。
いや、本当に、わかるってなってしまって。この分かるは本当に大丈夫なんかなって、映画ジョーカー見た時にこう感じた気分にもなりましたね。あれ、これって共感していいのかな、悪いのかなっていうね。
いや、これマジで分かる。本当に、ジョーカーの、本当に辛い部分共感？
そう、あれで共感しちゃうんですよ。全然違うんですよ。アーサー・フレックとね、普通の人って全然違うんですけど、
うん、
でも、辛い目やってたりすると共感しちゃうんですよね。わかるってなってしまうんで、あのジョーカー凶悪ですよ。マジで、ジョーカーの話はまあ結構ね、映画ジョーカー結構、うちのラジオでもしたんですけど、うん、やっぱりあれ、アーサー・フレックは僕は凶悪だな、というか、ちゃんと邪悪な、ちゃんと普通の人だな、うんって思ったんで、ちゃんと邪悪ですねって。
ちゃんと
邪悪。いるじゃないですか。なんかこう、アーサー・フレックはこう弱くて、弱々しくて、うん、でも善良でみたいなことを、ね、抜かす人がいるじゃないですか。
うん。
いや、違う、あいつはマジで邪悪ですよ。ちゃんと邪悪。でも、その邪悪さはどんな人にも持ってるっていうのは間違いないんで。
なんか、うん、結局、アーサーって、はい、自分の中、狭いコミュニティ、お母さんとの生活だけとか、うん、ピエロの生活だけで、
はいはいはい、
その狭いコミュニティで自分の中で肥大化したコンプレックスとか、
うん、はい、
巨大妄想とかが、ね、熟成されて
て。だから、こうすれば喜ばせられるって勝手に思ってるんで、すごい独りよがりなんですよ。
そう、超独りよがり。
そう、の割には、精進症の人に対して全然優しくないし、
うん。
うん、お前、自分がされて嫌なことを人にするなよ。っていうのを、でもそれって普通の、まあ、みんなそうかってなってしまったらそうかってね。
そう、うちらは環境が良かっただけであって、免れただけみたいな感
じ。まあね、そんな風には思ってしまうんで、まあ共感するのは危険ではあるんですけど、うん、いやまあようできた映画やなと思いましたよ。
いやあれは良かった。まあ続編になるけど、それちょっとどうかなと思ってるんですけど。ね、
なんかね、うん、これ大丈夫かなって僕は思ってます。
ちょっと、うん、続編って良かったんですか？
続編出す？いやわかんないです。もしかしたらもうレディー・ガガとアーサー、まあね、ホアキン・ジョーカーがもう、割れ豚に、ね、なんすかね、割れ鍋か、割れ鍋に閉じ豚みたいな、感じになっちゃうのか、もしくはもう、度肝を抜いてくれるのか、ね。
ガガ、まあ、様だからな。
そうなんです。なんでレディー・ガガなのっていうね。まずそこですよね。なんでやねんっていう。初めからツッコミから始まるから。
そうそうそう。
まあね、まあ、僕はワンチャンバットマン出てほしいなっていうのを、心の、ね、片隅には置いてるんで。
まあ、そうですね。出てくれたら嬉しいですね。
は
い、
そうですね。今一発殴ってほしい、とりあえず。 もう、うも言わさず、パンチしてほしいな。
でも、あの評価めっちゃ弱そうだから、絶対死ぬって殴られたら。
いやー、あれでいて、でも、やっぱりジョーカーなんで、しっかりと、なんですかね、もう精神力は、限界値振り切れてるんで、多分、パンチされても、痛い痛いとか言うけど、全然効いてないみたいな感じになりそうやなって思う。
ね、
いやね、まあ、今回はそんなジョーカーみたいな格好してる新海組長は出ないわけですけど。
そうですね。まあ、一瞬だけ首の名前が出たって
感じですね。ああ、そうですね。はい。
まあ、僕もそうですけど。
回転組、そうですね。うん。まあまあ、あとはその、何ですかね、その例のその、今川組長が勝ち込みに行った流れっていうのが、ちょっと細かかったんで。
う
ん、
そうです。すごいわかりやすい。
ああ、そういうことだったのねっていうね。
割と、おーって感じで、浅く理解したつもりで言ったんだけど、うん、なるほどね、みたいな。
うん、だって、まあ、一番初めの本編の方では、めちゃくちゃじゃないですか。急に、だって、組長がなんで勝ち込み行くねん、みたいな。
そう。
ね、いや、おかしいやろっていう。
うん、そう、だからこう名前が小倉の腰あんで、ここでもつなずいて、どっちだっけみたいな。
そうです、確かにそう。うん。たい焼き組とかね。
そう、まあ、美味しそうだな、みたいな。
うん。そこが割と、しっかりと描かれてたんで、うん。よくわかりますし。
なんか、てっきりなんか、この名前は普通の名前なんだと思ったら、意外と牧村さんたちが、なんか、こんな美味しい名前いいんですか、うん、みたいな。
突っ込み入れてましたね。
突っ込められるんだ、みたいな。
うん、そう。みんな突っ込んでよかったんだってなりますよね。
絶対、もう名前って、まあ、大判代表がいいじゃないですか。
はいはいはい。
兄弟分で今川さんじゃないですか。俺大判、君、今川。ああ、なんか、あれじゃん、丸いお菓子じゃん。じゃそっから絶対なくて、みたいな。
ね。いや、わかんないですよ。外伝でやるかもしれんすよ、その辺。
やるかな。
やるかな。どうだろうな。で、まあ、外伝の話も出たんで、あれなんですけど、一応、ね、今が、大番組の、はい、まあ、現で言えば元ですけど、若頭のフルネームが出ましたね。
はい、出ましたね。
うん、はい。ね。ああ、やっぱりっていうね、うん。でも一体何があったんだろうっていうのは、まあ今後明らかになるでしょうっていうことで。
そうですね。うん、ね、本当に楽しみ
です、ね。楽しみですね。はい。あとはまあ小説のある意味オリジナルキャラというか、ね、うん、まあ多分普通にはおるんでしょうけど、北岡さんが、ね、出てくるっていう。
あ、まあ、そう、北岡さんね、うん、本当になんか、動画とかちょろっと出てきて、
そうですね。
いや、と捕まっちゃって、みたいな。
そう。ああ、北岡さんって、ああ、なるほど。小説を、宣伝する動画もありますんでね。
うん。
小説を読んだそれぞれの感想っていうのを皆さん言うてましたんで。
うん。
うん、それも、ぜひともね、見てほしいなって。
ですね。うん、いやなんかその北岡さんの話が結構入ってて、どう今川組と牧村さんに対して何どう思ってるかっていうのも書いてあって、うん、なんかで作中車突っ込んだじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういう気持ちで突っ込んだんですかみたいな。
ね。
嬉しくなっちゃった。
だからそこが結構つながったんで、うん、あ、そうだったんだ。
うん、ね、本当なんか。作家さんって、理由のない憧れとかを作らないじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
キャラクターの。要、うん、はなんか、親分みたいな、兄貴みたいな、そういう、うん、なんでそういう風に呼び合うのか、なんでそんなに愛し合ってるのかっていう理由をちゃんと作ってくれるから安心するっていう
か。
う
ん、いやー、確かに。
基礎がある。
そうですね。うん。いやでもどうなんでしょう。どこまで初めから考えてたんでしょうね。これなんか前回も言うたような気がしますけど、
はい、
どこまでね、最初から作ってたのかなって、こう、今回書籍化してより思うようになりましたね。
そうですね。多分なんですけど、いや、わかんないですよ。これは別に作家さんからこう聞いたとか、うん、そう思ってるって私の言うわけじゃないんですけど、
はいはい、
最初こそ、まあある程度の基礎は作ってたんですけど、その基礎に、合うように、こう、埋めてったのかな、みたいな、うん。
だって。
で、要は、それで、なんかちゃんとした柱があるから、何を立てかけても倒れないみたいな。いいんでしょうかね。
だって、ね、コツカだって、
うん、
ね、 いや、まさかこんなキャラとは思わんかったと思ったんですけど、小説読んだら、ああ、うん、最初からやっぱりそういう死生観なのねっていうのがね。
うん
うん、
そうですね。なんか、うん、小塚も結局確かモデルさんがいるんですよね。
ああ、みたいですね。
うん。うん、ねえ、なんか、うん、やっぱり身近に小塚のキャラが最初からその病気を持ってた、要はがんを持ってたキャラだったかは知らないんですけど、うん、ただやっぱり身近にそういう人がいるからこう描写が巧みだなと思って。うん、
でもある意味そのね、そんな。告白じゃないですけど、そういうを知ってしまった牧村は余計に、うん、勝ち込み行かせられなくなっちゃったっていう。
そうですよね。
まあ最大の山場にして最大の笑えるポイントというか、うん、まあ牧村がなぜ行ったのかっていう。
そう、
なぜ牧村が打つ必要があったのかというか、うん、ね、なんでなのかっていうね。
そうね、うん。なんか、漫画動画だと、もともとだと、なんかハイテンポだなって、うん、まあそこめちゃくちゃ面白いけど、はい、
そうですね。うん。
実は小説読むと、ずらーみたいな。
ねえ。
そりゃ行くわみたいな。
そう。ねえ。もうほとんど心身虚弱。ねえ。もう追い詰められて、追い詰められてでもそれするみたいなね。ああ、でも、やっちゃうんですよね。
うん、その前に中村さんの件あったじゃないですか。
はいはいはい。
中村さんが暴力描写、
うんうん、
要はなんかこうバカにされて、それを中村さんがスマートにやり返して、それを見て牧村さんが、うん、よかった、でもスッとしたみたいな経験を持っちゃったじゃないですか。
ね、やっぱり牧村の中でもそういう部分がやっぱあるっていう、まあある意味我々が初めのうち抱いてた怖いなって思ってた部分ですよね、牧村の。うん、
やっぱり牧村さんの中の暴力性じゃないですけども、うん、なんかあったんだろうな、
うん、
でその中村さんの件を見て、で要は今川組が要はバカにされてたわけじゃないですか、その、
はいはいはい、
でやっぱり打ってスッとしたみたいな、
うん、
そうあるなっていう、まあ、それにその打った後の要はだんだん普通の生活に戻っていく感じなんじゃないですか。
すぐなんですよね、打ったのに。
あれ、うん、めちゃくちゃそこ映画で見たい、映像表現で見たい、あそこ。
確かに、うん、
で最初はね、打ってなんかこう、まあ、クラクラじゃないけどやっちゃったやっちゃったって感じだけど、ね、だんだんなんか普段の ルーチン化した
生活
に戻ってみたい、
ね、普通にスッとこうね報告してそう、しかも人を撃ってるんですよね。
壁だったらまだなんとか
なったのに、そうね、扉とか壁じゃねえのか、普通そういうのは扉とか壁とかって門とかでいいんだよって言われてるのに人を撃つ
ってヤクザセブリを破ったって野口さんも言ってる、
超無党派かってね。ね、まあね、まあ、ここからね、まあ、もともとね、みんなに好かれてて、うん、まあ、実はね、X、ツイッターの方では、隠しましたけど、まあ、牧村は実は打つ前にはすでに、役職を持ってたっていうことでね。
うん。
うん、まあ、半ば、強引というか、無理やりというか、なんていうんですかね。まあ、もう、しゃあないからみたいな感じですけど、
うん、
ね、だったんですよ、そう。何でしたっけ、事務局長、補佐でしたね。なんか、そんな感じですよね。
そうですね。なんか、今の、なんか、沢渡さんぐらいの役職って感じですよね。
そうですね。確かに、そうか。本当ですね。そっか。銃撃つ前から、もうすでに沢渡さんと並んでたんだなって思うと。
あるかちゅ
う。そうですね。沢渡さん。そりゃ、確かに、そっか。言われますよね。
うん、
牧村補佐はね、銃撃った時はどんなんだったんで、事務局長補佐だったってよって、えって、ね、沢谷さんと一緒じゃんって言われてるんちゃいます？
やめてあげてくださいよ。
そう、沢谷さんと一緒の時に撃って、ね、コルトガバメントを撃って。
うん、
ということは沢谷さんももしかしたら持ってるかもしれないですね。まあ、手元には持って、まあ、何かあった時には用意してるみたいな、
うんうん、
可能性としては、うん、
ありますね。一応、ね、なんか、うん、渡さんって普通に暴力にするじゃないですか。
まあまあそうですね。それ、まあ、なんていうか、やっぱりそのヤクザとしての 普通の人というか、まあ、その常識、うん、ヤクザの常識をちゃんと持ってる人ですよね。うん、
いや、だから私、サタリさんの気持ちをちょっと考えたんですよ。
うん、
だって、自分は、まあ、要は、ぐれちゃう理由はあったじゃないですか。まあ、最初に自分のハルカと名前、バカにされて、
はいはいはい。
みたいな。なんか、その後、まあ、ホストとキャバクラのボーイになってみたいな。
うん、
まあ、ちょっとアウトローに近いような生活をしてたから。まあ、
そうですね。
でも、まあ、木村さんは違うじゃないですか。ちょっとのほほんとしてて、みたいな。
うん、
そういう友達が、まあ、自分の中で友達と思ってたやつが、自分よりもやばいヤクザになってたら、そこそこショックだと思うんです
よ。いや、と思いますよ。うん、
あいつはなんか今頃、ね、ポケーとなんか普通の社員になってんだろうと思ったら。
ね、
そうで、
ね、まあ、なんか今ね、こう、ちょっとずつ上に上がってきて、事務局長みたいな、ね、要はその役職持ったけど、
うん、
でも、牧村はその頃には伝説を作ってしまったってなったら、でも今それしても上がれねえしなってなりますもんね。
うん、
いやでもこの5年、まあその牧村がそのね、まあその刑務所入って5年なんですけど、これ多分もし今同じこと誰がやってもこうはならないですよね、多分。
ならないですね。
うん、法律がだいぶ変わってますもん。
そうですね。だからその、牧村さんは多分、ね、22で大学を卒業して、24までミートして、
はい、
まあ、その1年、25、6ってことですよね、
多分。はいはい。
その時は確かに、日本代表的には、うん、まあ、ボータクとか銃所持、
うん、
そこまでだったのかな、みたいな。私とはあんまり法律化してないですけど。
まあまあまあ。ね、言ってしまえば、まあまあまあ、ボータクはもうちょい前ですけど、でも、うん、今はもっと厳しくなってますもん。
そうですね。
年々やっぱり厳しくしてるんで。
厳しくなってますね。
まあね、今はそれこそ、新海組長じゃないけど、半グレとかもやっぱり結構締め付けだいぶ厳しくなってますし。
うん、そうですね。
ね、だって、東京のね、例の東急なんとかビルの横の人たちを一斉に補導するとか。
うん。
ちょっと5年、6年前とか、まあ、全然あの頃と今とじゃ、あそこにいるような人たちって違うんでしょうけど、
うん、
あんなんでも、やらんかったですもんね。
ですね。そういえばなんか前、作家さんかな？ツイッターで、キューピーちゃんの、ボンボンが入ったキューピーちゃんの画像出したの覚えてます？
へぇ、そんなあったありましたっけ？
なんか浅草で売られてるんですよ。
へ
ぇ。私もあれ見たことあって、あれ実は確かヤクザの忍びの一部だったと思うんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。だから、まあ私は結構あれ好きで欲しいんです。あ、結構するんですよね、
へぇ。
欲しいっすよね。
どうかな。まあ、でもね、なぜかウグイス界の話になっちゃってますけど、まあね、そうなんですよ。事務局長補佐だったから、まあね、まあ役職、
うん、
ついてしまいましたけど、やっぱそれだけ組長から声かけられるっていうのはすごい大きいことだったんだなっていう、この牧村ののほほんさっていうのはね、
うん、
まあ、ある意味今もずっと続いてる部分はあったりなかったりですけど、まあ、ちょっとずつ ね、今成長していってしまってるんですけど、
うん、
まあ、でも30超えてから成長っていうのもなんかな、やっぱり赤ちゃんだよなって
赤ちゃんですね、
赤ちゃんですね、
うん、そうだって結局刑務所に入っても嫌な思いしないじゃないですか、
うん、そうなんですよね、そう刺されてるっていうか下心満載やったじゃないですか。
なんか結局、うん、その周りの人が今川組でしかも勝ち込み行ったの牧村豊からってなって、
そう
みんなもうなんか、ね、なんか牧村さん牧村さんの感じじゃないですか。
うん、
だから辛い目には全然思わない。
そうなんですよね。
むしろなんか、まあ、ね、いい感じのゲージに入っちゃったみたいな。
そうですね。確かに。安全だし、3色出るし。ある意味、その、牧村にとっては、まあ、いや、あれですけど、子供部屋に一番もしかしたら近い場所なのかもしれないっていう。
だんだんそんな子供部屋が。
ね。いや、でも。
閉じ込めるって意味
だ、
確かに。
そうそうそう。言ってしまえば、だってね、時間になって、言われたことやりゃ、いいっていうの、うんうん、ただ、 やっぱり基本的にああいう世界で、まあそのヤクザとか、それこそその犯罪を犯してしまった人、うん、まあいろいろいっぱいいますけど、
うん、
やっぱり刑務所の中ってやっぱ辛いはずなんですよ、かなり。
うん、
ね、何があってやっぱ自由がないから、うん。でもその自由がないっていうのを楽しめてしまうっていうのは、いや、赤ちゃんだなっていうね。
あの、これ、フォロワーさんとも話したんですけど、
はい。
結局、牧村さんって、まあ、親のとこでニートした時も、うん、結局、あの、ちょっとバイトして、まあ、20万ぐらいお金貯めたら、そのお金でお菓子買ったり、漫画読んで、みたいな、はいはいはい。で、子供部屋の中にいるみたいな。
うん、
では、その、ミニマリストなんですよね。
なあ、生活が。確かに。
うん。それはそう。究極のミニマリストだし。
ですね。
なんか苦じゃないんだよ。娯楽ってちょっとないだけでみたいな。
そう。で、やっぱり本当のやっぱ刑務所だったら、それこそね、うん、まあ、いじめっていうか、やっぱ嫌がらせっていっぱいあるわけじゃないですか。
うん、
本来は。でも、まあ、それを守ったのが結局、今川組っていう、うん、それもその組長から直々に杯もらった子分でしょ、
うん。
うん。で、さらにはね、入った理由が、ね、勝ち込みって、しかも銃で、ね、組員を撃ち、ね、超超超武闘派ですもんね。
そう、誰も手出せねえっつうの。
そう、いや、そりゃ怖すぎるでしょって。ね、いや、まあね、そこから鉛筆で刺されたりとかしましたけど。
そう
あの人、再登場はしないんでしょうね、多分。
あの、それ、気になったんですよ。
はいはいはい。
そしたら、あの、私一回、無償もない漫画描いたら、あの、作家さんから確かね、なんか、いや彼はもう出ないっすよって言われて、あ、そうなんだ。
そうなん
です
。さすがに出て出られへん、まあ、無理でしょうね。うん。うん、どうなんでしょう。あれ、何だったんでしょうね。多分でもあの話ってもしかしたらその実際にあった話かもしれないですね。そのベースになる。うん。かもしれない。まあね。だから、まあ、ある意味その牧村がね、子供を、それこそ、2年か、2年のニートでしたっけ、
うん、?2 年ニート。
2年ニートですよね、確か。
はい、
うん、2年ニート。以来に、その5年の刑務所暮らしが、まあ、途中なんか支えたりありましたけど、こう、穏やかな、最後の穏やかな時間だったのかなっていう。
ね、そうっすね。
うん、まあ、そこからはね、激闘の、ね、うん、話が始まっていくっていうことで、
うん、
さあ、どうでしょう。もし、小説続きが出るとすれば、
はい、
どうですかね、このまま続きが出、ね、そのまま本編の続きが出てほしいか、
はい、
こうなんか小沢さん的にはこういうのが読みたいとかってあります小説版。
いや、あの、これは別に、不満ではないってこと先に言っとくんですけど、
うんうん、
私、作家さんの、あの、ピクシブとかに載ってる、
はいはい、
あの、小説なんじゃないですか。ああいう文体だと思ったんですよ。
ああ、なるほど。
ああいう暗くて、怖いやつみたいな。
うんうん、
だから、あの、まあ、難しいの、あの、重々承知してるんですけど、あの文体でなんか書いてほしいなと思ってて。
まあ、なるほど。
あ、もちろん、あの、続き出てほしいし、で、なんか10巻ぐらいで収まるって言ったじゃないですか。収まる10巻ぐらいかなって作家さん言ったじゃないですか。
はいはいはい。
無理だろうって最初思ったんですよ。でも考えてみたら、うん、あれからあの動画3本以降の話って、割とトントンでいくじゃないですか。
うんうんうん。
なんか、あの、ワタンズの話だったりとか。
そうですね。はい。
それをなんか一生ごとに考えたら確かにもしかしたら10巻ぐらいで収まるんじゃないのみたいな感じで。
ああ、なるほど。
うん。ねっていう。結構、あれからすごく結構、あの、最初の3話ぐらいよりもぎっしり書いてるじゃないですか。
うん。
いい感じに。
で、ですね。
っていう感じ。いや、でも読みたいですよ。すごく読みたい。うんうん、どういう内容が見たい、
うん、どういうのがいいですか、まあもうそれこそ本編で楽しんでるって言えばそうは間違いなくそうだと思います。うん、ね。
いや、
毎週毎週小沢さんは動画上げてますからね。
いや、あの、先読みね、先読みを読んでほしいんですよ、本当に。
先読み。
あの、なんだろう、巨書きっていうか、
はいはい。
その時の中に、なんでこのキャラクターはこういう行動をとってるかみたいな、たまに出てくるんですよ。
ああ、なるほどね。
それがもう、それで解像度バカ狂いして、今回の、あの、先、ごめんなさい、あの、先読みね。
はい。
あの、も
う、総集編
出ましたね。ちょっと出てくるんですよ。
ああ、そうなんですね。次の。
本当に、あ、もう、空せーみたいになって。
なるほど。
これは読まなきゃわかんないって感じですね。
なるほど。あの、ね、例のあの、報道、あの、ライターのあの人の話とかは面白かったですよ。あの、先読み動画は。
ボールですかね。
あの後ろにバナナがある方ですね。
あ、後ろバナナがある方、チーの上ですか。
そうですね。あれは面白かったですよ。
いや、あれ収録するときに本当に、あの、まあ、ピー音で言いますけど、ピー音をずっと言ってて、
全部その
消したんですよ。
あ、なるほど。全部じゃあ、ピーない状態で言ってたってことですよね。その、もろで。
もろ、もろ言って、あ、これ、はいはいはい、下品やぞと思って。
確かに、いや、そうですよ。下品ですよ。
ケンタロウが頑張った。
ケンタロウが、そうっすね。ケンタロウ、すごい。もうでも出ないんでしょうね、あの人も。
まあ、そうです
かね。
もう呼んでみて出なくて、
ちょっと。まあまあ、まあ。ケンタロウね、どうなん、ね、ケンタロウ、すごいな。で、その後はね、なんとかランドがこう、開園したりとかしましたけど、どうしたんですか？
なんとかランドね、まあ、無事閉園もしましたよ。
そうですね。そう、どうして開園しちゃったんですかね。
あの、新海たちが始めた物語だから。はい、
そうか、そうですね。なんでね、まあ、本当に面白いので、あの、小沢さんの動画も、あの皆さん見てくださいってことで。
あの水を得た魚のようにずっと下ネタ
言ってますね。下ネタガンガン言うてね、はい、下ネタない回はなんか自分がこれは面白いこと言ってんのかなってこう悩んでましたもん。
それ本当になんか言えないんですよ。あの別になんだろう、ネタに走りたいんですけど、ネタに走れない重苦しさ
が。いやいや、だって、それはしゃあないっすよ。うん、和島組長の話はやっぱ重いんで。
うん、そうなんですよ。和島組長の時、うん、和島さん亡くなっちゃった悲しい。うん、でも、ね、同じ部屋住みの人がさ、ハゲじゃんみたいな。って思って、でも、いや、今こんなモニフェスの時や、行っちゃあかんと思ったんですよ。
はいはいはい。
公式で言っちゃってるみたいな、
ね。本編でやりましたね。確かに。
やったな、
髪型一緒や。
ったのに。
そう。
でも、そういう明るさを毎回最終回に持ってきてくれるからすごくありがたい
です。そうですね。結構、どんなに重苦しい話スタートしても、やっぱり最後はちょっとこう、希望を見せてくれるっていうかね。
うん。うん、なんですよ。本当になんか、まあ、和島さんも笑って送れたっていうところもあって、よかったなっていう。うん、
ね。
うん。
いやあ、もう僕はそうですね。まあこれは書籍化として一体できるのかどうかはわかんないんですけど、うん、あの、回転組牧村豊の、あの、小説版は欲しいかなって思いました。
欲しいだったら欲しい、
うん。そう、あの、本編ではあえてせずに小説のみ展開みたいな感じでね。あの、入れ替わるまで。
あいうあれはちゃんと回転組での牧村さんみたいな、
う
ん、
あのどういう風にあれをやっぱり動画にしちゃうとやっぱり本編になっちゃうんで、まあ、まあ外伝ですけど、
うん、
ね、うん、まあ、やっぱりその公式、まあ、小説も公式なんですけど、まあ、小説ぐらいがちょうどいいかなっていう、
ああ、そうですね、
うん、とは思いました、
うん、あのイラストレーターさんの、あの小森さんが、はい、回転牧村さんが、
はい、
あの、岡本を人間椅子にしてたじゃないですか。
は
い、
してましたね。
たまんねえなと思って。君はそういう子だったのかみたいな。
そうっすね。あの、ついにね、小沢さんの大好きな、
はい、
ね、回転組バージョンも出てしまったということですね。
私、あの、別に、直接リプライしたわけじゃないですよ。あの、回転組の牧村さんのリカちゃんはどうなんでしょうかって言ったら、あんな爆弾が来ると思ったくて、はい、
ね。カウントダウンのね、画像で。
そう。はい、
小説カウントダウンの、ね、まあ、あの画像で出されてましたのでね。
あの、はい、なんだろう、今、あの、ウケツさんってわかりますか？
あ、はい、わかります、わかります。
あの人のモノマネ版で、あの、うん、なんじゃないですか。あの、終わった人をやってる。あの、なんだっけ。
変な家。
マグビを出して。
ああ、はい、はいはいはい。
あのモノマネのやつ。あれみたいに。
流行ってますね。うん、
そう。なんか、あんな感じで、
うん、
あの、回転組のゆかちゃんの方は、なんか、あの、黒瀬と同棲して、みたいな、下りを切った瞬間に、
うん、
なんか、作家さんに電話しなきゃ、みたいな。なるほど。
いやー。
電話出ろ
ちょっと前までだったら猫ミームだったのにね。
そう、ちょっと前まで猫ミーム。ウケツさんのモノマネっていう。
いやいや、ちゃんと流行りは入れていくの大事ですよ、YouTube は、ね。
そう、流行りを入れていかなきゃ。
流行りを、うん、いやー、ということでね、まあ、ニート極道、気がつけば、ヤクザになってました。小説版、第1巻。第1巻っていう言い方すると2巻でそうな言い方ですけど、いいですね。第1巻って言うときましょうか。うん。はい。初版。初版。どうですかね、重版はなるのかな。やっぱりこういうね、本出されたら、やっぱりこう、重版って気になっちゃうです。いますけど、実際どれぐらい吸ったんでしょうね。
そうなんでしょうね。なんか、ね、結構、割と田舎の方に住んでいるんですけど、
うんうんうん。
読めちゃったんで、本が割と。
ああ、そうなんですね。
広いな、みたいな範囲
で、ね。ああ、実店舗、いや、そうですね。最近全然本屋行けてないんで、
うん、
全然見れてないんですけど、うん、はい、でも、アマゾンとかね、
うん、
の様子見る感じではかなり売れてると思うんですけど、
そうですね。うん、いや、どうなんだろう。なんか、ね、なんか、確か、宝島社さんの、その、編集された方曰く、うん、その営業の偉い人が読んで面白かったっていうぐらいですから、
ああ、いや、
頼んだよ、みたいな。
ね、そうですよ。ね、これが、第一髄初版がね、こう、初版はレアみたいな感じになったらいいじゃないですか、やっぱり。
そうですね。ね、いやー、本当に、うん、なってるし。
ね、第1スリー、2024年4月26日発行って書いてますけど。
そう。
なんで未来なのかなって。もうごめんなさい。これはちょっと僕も、出版業界見置いてないから分かんないんですけど、
うん、
まあ、多分なんか理由あるんでしょうね。うん、
多分ありますね。まあ、よくあることですね、
と。よくあることなんでしょうね。うん、ちょっと詳しくは分からないですね。
うん、
見て、いつ出ましたかねってこうね、収録前に話してて、
うん、
だいたい後ろ書いてるじゃないですか。ああ、4月26日みたいですよって言ったら、未来やないかいって。
まだ今日17日
ですか、ね。そうですね。収録17なんで、全然ちゃいますやんって。まあ多分何かこうあるんでしょうね、この辺は。その出版、あるあるというか、出版常識みたいなのが、うん、と思いたいです。はい。
そうですね。
まあ特にそのね、まあ細かいところまで読んでないんで、あれなんですけど、誤字脱字みたいな、こう、レアなね、うん。まあね、作ってはる方とか出してはる方としてはちょっと、ね、胃がキリキリなんでしょうけど、こう、ファンとしてはこう、誤字脱字を初版とかで見つけるとちょっと嬉しくなっちゃうっていうね。
いや、これ、別にね、出版社名は言いません。出版社名は言わないんですけど、
はいはい。
こういうエンタメ系の本ってあるじゃないですか。
うん。
例えば、まあもともと、浦世界ラボさんは有名ですし、
うん、
YouTube で数字を取ってる。
はいはいはい。
方とかタレントさんとかみんな知ってるみたいな、うん、そういう方の本をたくさん出すところって、
うん、
結構構成甘かったりするんですよ。
あー、なるほど。
はい。なんか、下手したら、これ、本当に、誰が書いたのっていうような問題したりとか、たまにじゃない、結構ね、ある
ね。ちょっとやばげな、誤字脱字みたいなの。
そっか、まあそういう、うん、これはさすがに、みたいな、まあこれちょっとどことは言いませんけど、でも、宝島社さんに関しては、それはぶっちゃけないって確信してたんで、
うんう
ん、なんだっけ、書籍発売の時に、どこどこから出ますって、宝島社さんから出ますって言った瞬間に、うん、やったと思って。
ああ、なるほど。
あそこじゃなきゃ、今みたいな感じで。
はい、ね、うん。
すごく信頼を寄せてたので、ちょっと嬉しかった。
なんとなくどこなんか、なんか、うん、うん、雰囲気は感じます。あとは、電子書籍もあるんでね。
はい、あ、そうですね。
もしね、物理がちょっとって人はね、電子書籍でもお求めいただけますので。は
い、いやでもこれは紙に取ってほしい
ですね、まあでも、うん。これは紙の方が良かったです、本当に。
うんうん、
ブックカバーもね。今僕は一応やっぱりこう、裏にこう、スタッフさんがのサイン付きで、表紙はね、いつものイラスト描かれてる方のね、
うん、
チョコレート片手に持った牧村の、
はい、
カバーにしてますんで、うん、
本当に幼さと危うさが、
そうですね、うん、これすごいいいカバーですよ、なかなか、
うん、本当に牧村豊をこう割と一枚で表してる絵やと思うんで、うん、チョコレートとね、
うん、そうですね、かわい
い、ね、いいカバーです、
うん、やってたら次回小説出るとしたら、
うん、
和潮さんが出るんですよね、きっと。
ああ、そうですね。今回も一応一瞬だけそれっぽいのはありましたね。
はい。うん、これちょっとまた、私、個人的にも感想動画出す予定ではいるんですけど、
はい、
ちょっと今、わけあって収録できてないんですけど、
うん、
どう見ても、牧村さんと和潮さんの出会い方が、飲みじゅり。
そう。
ね、高い塔の上から、高い塔のビル3階から、
そうですね。
見下ろす。
一階がガレージの、いつもの。
でしかも、割と、敵対してる関係って。
うん。
何十人やん。
うん。ね。この時にはね、少し、制服の警察官と少し話しただけでっていうね、うん、ところですけど、ここからね。
ズブズブと。
そうそうそうそうそう。勝ち込みから。
はい。
勝ち込みってあれですよ。警察の立ち入りですけどね。
勝ちこそ。警察の勝ち込みじゃない。
勝ち込みじゃないですけどね。
ガサ入れこ
そ。では、ガサ入れ。でも、カッター持ってこいって言ってたじゃないですか。
うん、なんか、私、これは、あれですけど、その時、鷲尾さん名前が出ないで、生誕っていう感じで出てるじゃないですか。要は、イケメンって。
はいはいはいはい。
私、作中、イケメンって呼ばれてる男がすごい好きで。この人は本当に自他ともじゃないな、なんかこの世界においてイケメンなんだって安心感もらえる、
周りから認識されてるっていうのが大事ってことですよね、
うん、そうです。でしかも牧村さんが、うん、すごいイケメンがおるみたいな、
はいはいはい、
ねえ、そらしとこみたいな、
うん、まあ赤ちゃんなんでね、
赤ちゃんだから
人見知りするんですよ。
そうそうそう怖いお兄さんだみたいな。
そうそうそうそう。急に怖いお兄さん来たから。そう。でもその怖いお兄さんと仲良くなるんですよね。
そうなんですよね。うん、この時まだ和潮さんも30ちょいみたいな感じですね。
うん、ねえ、まだ制服ってことはまだ、うん、入ってないね。まあまあ若い警察官が。ね。いつハリアーを手に入れるところで。
あ、ハリ
ア。まだハリアー乗ってないですよ、多分。
どうなんでしょう、ハリアー乗ってんですかね。
どうなんでしょうね。
ですよね。いや、なんかツイートで、鷲尾さんは、もう、ハリアー車検出せるけど、台車なんだろうって言った後で、台車が、
はい、
思いっきり、ミスってよく、事務用品とかを乗せるような台車ってわかりますから。
ガラガラガラって。
ガラガラガラ。いや、それ、フォロワーさんから、なんか、指摘されて、首都高をガラガラ撮ってる鷲尾さんばっかも言ってちゃって、助けて、そのつもりなかったんですよ。
台車ね、うん、上に牧村乗せたいんじゃないです
か。絶対楽しんじゃうって
。楽しそう。
やだな、そんなんでキャッキャッと笑ってる、ね、味噌汁の男でも。
味噌汁がね、うん、まあ、それ言い出したら、チョコエッグで喜んで話してる味噌汁の男も、なんていうかね。
なんていうんですか。
だからでも、チョコエッグに関してはちょっと僕は同意しかないんだよな。僕もチョコエッグのチョコ好きなんですよ、実は。
ああ、わかります。嬉しいですよね。
ね、そう。
なんか食感がジョリジョリ
する。そうそうそうそう。なんかね、ちょっと柔らかいというか、ふにゃっとしながらも、こう、ザラッとするというか。
うん、
味はちょっと、なかなかなんですけどね。うん、いやー、ということでね、
はい、
まあ、もう1時間喋ってます。
はい。
はい。あっという間ですね。はい。ということでね、まあまあこんな感じで、話しておりますね。まあ、アッキー羅刹編の話もちょっとできたんで、僕は良かったです。本当に、
いいね、
うん、野口関係の話はしたかったんですよ。
うん、
そこは結構分水嶺だなって思ったんで。
うん、
でも、割とその辺は大盤代表とか今川さんとかは気づいてたっていうのは結構すげえなっていうね。
うん、なんか同じ匂いでしたんでしょうね。
だと思います。やっぱ根幹もそうですよね。外伝見てる感じもやっぱり似たような部分ありますもんね、やっぱり。
うん。
うん、
ですね。
そうなるとやっぱり野口は一歩線が違うというか、ちょっと違うところにいる部分はありますよね。うん、
ですね。うん、なんかやっぱり、野口さんってやっぱり、うん、 いい人なんですよね。
そうなんですよ。うん、
面倒見もいいし、うん。
面倒見いいし。いや、でも普通、本当のヤク、まあね、どうなんだろう。ヤクザしてる人、あそこまで面倒いいかって思いますよね。すごい、良すぎるよって思いました。
なんか、お人よしは多いんですけどね。
まあまあまあ。
私の、今まで見てきた人たち
の、うん、なるほど。
体感ですけど。
うん、
料理してたかな、分かんないや。料理はやってたけどな。
はいはいはいはい。まあ、敵はね、よく、まあね、関連されたりとかはやっぱあったんで、うん、今はね、全然ね、そういうのできないですけど、うん、
そうですね。だいぶ、なんだろう、お祭りとかも寂しくなります
ね。そうですね。
私と比べると。
うん、確かに、うん。で、まあね、なかなかその地域、で、こう、つながりみたいなのもやっぱ減ってるわけじゃないですか、昨今。
はい。
だから、やっぱりそういう部分では、やっぱこういう、そういうコミュニティっていうのが、まあ、ヤクザっていうコミュニティ自体が、まあ、廃れていくんだろうなっていうのは、ありますけど、
うん、
まあ、その分なんか街はよりなんか闇が深くなってるよなっていうのは、昨今のニュースを見た感じ、すごい思いますよ、本当に。
そうですね。なんか本当に良くなって、結局別の悪い人が出てきただけじゃん、
う
ん、みたいな。
そうですし、ね、まあ言ってしまえばその歯止めが効かない部分っていうのも出てきて怖いなって思う部分もある。
う
ん、
そうですね。
二人娘いる父親としてもやっぱ怖いなって部分も。
不安ですね。
なったりするんでね。
今、子供の時のことを思い出しても、結構近所にいたんですよ。なんかそういうワボリ入れたおじちゃん。
はいはいはいはい。
変なことされた記憶全くないんですよ。
あ、まあまあまあまあ。
ね、あ、もちろん、いると思いますよ、下手したら。ただ、いかんせん、うちの地域に行った親分さんは、もう亡くなられたんですけど。
はいはいはい。
ですごい、まとめてたんで。
あ、まあ。
今ちょっと、今一瞬いい人って言いそうだったんですけど、
よくはないんですよね。まあまあでも、なんですかね、その、まあ基本、自分の家では泥棒は入らへんっていうのは、そう。自分の家の庭で悪さする悪い奴はおらへんっていう言われてしまえば確かにそうなんですけど、なかなかな。
なかなか厳しいですね。
だから今後、ね、ニート、極道、一体、彼らはどうなってしまうのかっていうのが本当に気になるというか楽しみですね。
うん、そうですね。
まあ、みんな少しずつクライマックスにはこう向かっていってるんでしょうけど、
はい、
まあ、それと同時にね、ニート極道がもし終わってしまったとしてもなんか次は何があるのかなっていうのはこう、うん、なんか信頼感はありますよね。
そうですね、本当に。
次作るものもきっとすごい面白い、楽しいものを作ってくれるんだろうなっていう。まあ、運営さん聞いてるとしたら、ただのプレッシャーにしかならないかもしれないけど。今自分で言ってて思いました。これ言われたら嫌やなって思いました。
いや、でもなんか運営さんって、すごくいい意味で、うん、作品を見てくれてるじゃないですか。
はいはいはい。
で、この作品、自分にとって面白いから、うん、作家さん頑張ってくださいみたいな。
はいはいはい、
結構手放しでやってるっていう印象があって、
うんうん、
私それがすごく羨ましくて。
なるほど。
いいなって、
うん。
だって今回の、その小説だって、もし私、これまで見てきた経緯、その、何か、クリエイティブなものを作る人、はいはいはい、取りまとめてる人を見てきてるんですけど、その人たちだったら、多分、いや、これはもう、他の方外注に頼みましょうって言うと思うんですよ。
なるほど。
うん。絶対言う。絶対言うし、はいはいはい、まあ、まずは作家さんが動画の方のやつを、要は根本的なものを作ってみ
る。まあまあまあ、メインのコンテンツに力入れてくれっていう。
そう。でも、それを、運営さんも作家さんも嫌だ。で、こう、なんか、生半可のもの出さないみたいな、うん、職人気質な感じで出してくれる。
はいはいはい。
それがもう嬉しいですよね。うん、
そうですよね。だからこそ、多分、もし何か新しいものを出したとしても、なんか手放しで楽しめるよなっていう安心感はありがたいですよね。
うん、そうなんですよ。これ、うん、これ言うとちょっと本当にあれなんですけど、外伝が出た時。
はいはいはい。
外伝が出た時に、まだ、その、要は、ニート極道の世界とか何も言わないで、その、要は、タカとシノブの、はい、キャラデザが出ただけの時、うんうん、結構、なんか、えってあったんですよ。
ほうほうほう。
だけど、蓋開けてみたらめちゃめちゃ面白かったじゃないですか。
そうですね。
だから、
外伝もめちゃくちゃ面白いですよ、あれは。
そう、うん、面白い。 だからなんか、本当に安心感があるっていうか。で、ウグイスカイが出た時も、なんか、あ、昔の、ね、の、毎日投稿してた雑学系の、はいはい、警報を踏んでるなと思って。
確かに。うん、
面白いし。
面白いっすね。
確かあれは、タッカシエさんと一緒に書いてるのかな。ちょっと、ごめんなさい。私、わかんない。わかんないですけど。
はい。
まあでも、とにかく、面白い。
うん、
だから、また、その、ぜひ、運営さん、作家さんたち、
ね、
クリエイターの皆さんと一緒に、
うん、
新しいものが出ても、私は素直に接種すると
思う。そうですね。素直に、安心感あるなっていうのがあるから、
うん、
今後もまた続いてほしいですね。
そうですね。あの、向こうが嫌だっつって、またついてくるからね。残念だったね、って感じ。
あ、いいですね、それ。はい。ね。あの、うちもね、バトダディモビル放送局は、ね、裏世界ラボと、ニート国道を応援しておりますので。
本当にあの、バトダディさんがこんな、あの、愛してくれるのがとても私はハッピーでございます、
ね。あ、よかったです。まあまあ、あの、うん、まあ僕、自分でもここまでハマるとは思ってなかったんで、よかったです、本当に。
いやー、不況次第がある、うん、本当にそう。
うん、まさかね、普通に小説まで買うとはって思いました
よ。本当ですよね。いや、本当にですよ、ね。いやー、ぜひまた、あの、本当、この前も、前の収録と言いましたけども、うん、のニート国道好きに向けて、なんか、はい、ニート国道好きな人はこのアメコミを読めみたいな。
そうですね。
それをしっかりみたいな。
それを探さないと。
はい。ぜひお願いしますよ。
はい。わかりました。頑張ります。はい。
はい、
ということでね、今回は以上になりますので、
はい。
小沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングです。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやー、1時間。全然あっという間でしたけどね。
そうですね、ちょっとまだ語り尽くしてないな。
ないですよね。全然小説の内容そんな喋ってないですもんね。
そうですね。
まあでも、なんですかね、やっぱり小説はね、読んで感想をね、聞きたいので、
はい、
ハッシュタグ、ニート国道、ノベラーズでしたっけ、はい、ありましたよね、確か、そちらの方で皆さんつぶやいていただければ、あの、ちゃんと正しいのは、あの、あっちの方でね、まあ、ツイッターの方でも書くと思いますんで、はい、うん、そちらの方でね、番組の感想はまあ、適当に、はい、やってもらえればと思います。ただね、本当に運営さんも、あの、やはりその、なんですか、二次創作されてる方に対してもやっぱりすごく愛があるというか、
うん、
うちの番組も聞いてもらってますからね、うん、本当にありがたいですよ。
そうですね、本当に嬉しいですよね、なんか。
いや、嬉しいと言いますか、ちょっとこう、背筋が伸びるというか、
うん、ね、そうそうそうそう。
でね、ちょっと下手なこと言えないのかなって思いながらも下ネタ言うたりするんですけど。
下手なことは知ってるわ、すいません。
ランド開演しますから。
ランド開演。
ハッピーハッピーと。いや、別にいいんですけど。前のあの、棒を恐れてる回は、あの、思いっきり言いまくりましたからね。
そうですね。
気持ちよかったですよ、自分で言うてて。
下ネタ気持ちいい。
そうですね。小学生かった。
うちらも全然成長してない。
いや、そうですね。本当ですよ。みんなの心の中にもね、牧村豊がいるということですかね。
嫌だなって。
いや全然なんか閉まらんですね。
閉まらんですね。
そうですね。はい。ということでね、まあそうですね、なんかアメコミ、ニート国道にハマってる人こそ、このアメコミを読めってね、なかなか、うん、アメコミ高いんだよ
な。しかも、ビレ版消えたしなって。
そうなんですよ。そう。結構ね、出版社もね、なくなったりとか、うん、まあ、どうなのかな。まあ、逆に、今なら、ドラマとかもおすすめしてもいいかもしれないですね。アメコミ関連で言えば。
うん、そうですね。
まあ、コミックも当然、最高なんですけど、
うん、
うん、ほとんどはビレッジブックスさんなんだよな。
そうなんですよ、うん。本当に惜しいことをした。
いや、もう、ね、時代なんだろうな、とは思うんですけど。
ですね。だからこの出版不況の時代に小説が出たことがどんなに貴重かって分かりますね。いやー、すごいし、
うん、もうね、このニート極道ファンは必見のね、うん、必読の書籍になっておりますので。
はい。
これはそうですよ。だってバットマンイヤーワン大事でしょ、うん、
はい。
バットマンイヤーワンは外せないじゃないですか。
うん。
牧村豊かイヤーワンも外せないですよ。急にバットマンに絡めてきた。まあ、ね、まあ、ちょっとあと、これ言おうと思ってたんですけど、そう、牧村豊が、まあ、その赤ちゃんだって話は、まあまあいいんですよ、うん。
はい。
間違いなくそうなんですけど、うん、その人を人たらしめるっていうのは何なのかっていうのと、あと、スーパーマンはなぜスーパーマンなのかっていうのもちょっと似てるよなと思ったんで、スーパーマンってスーパーパワーがあるからスーパーマンじゃないんですよね。
うんうん、
精神性なんですよ。
そうですね。
神がごとき力を持ちながらも、その人助けをするっていうその精神性こそが、スーパーマンたるところなんで、
うんうんうん、
それでも、牧村豊とどう絡めようかなって思ってるうちにエンディングになっちゃったっていうね。
いや、これちょっと次回やりましょうよ。これ私も思ってて、
うん、
アッキー羅刹編って、
はい、
要は確かに、新海さん、甘利さんのやってることって鬼の所業じゃないですか。
うん、鬼の所業ですね。うん、
でも、はい、裏で牧村さんは人に なっていくじゃないですか。
はいはい。
もう鬼は、人かみたいな感じなところが、
うん、そう。鬼とはと、鬼か人かと、一体どこがその鬼が鬼たらしめるのか、人が人たらしめるのかっていうのは、うん、割とよくアニメ込みでもこう、語られるテーマだとは思うんですよ。
そう。うん、本当にそうですね。
そう。なぜジョーカーはジョーカーなのか、ね。バットマンはどこがバットマンなのかっていう。同じくそのコウモリのコスプレしてね、悪人殴ってりゃバットマンなのかっていうとそうじゃないんですよね、
うん
うん。だってスーパーパワーを持って好き放題するのがこうスーパーマンなのかって言ったらそんなわけないじゃないですか。
うん
うん、よくね、それこそザ・ボーイズとかいろんな作品でよう擦られますけど、
うん
うん、一体じゃあなそういうのとスーパーマンは何が違うのかっていうのは結構大事だと思いますし、
うん、
そこはそれこそ新海やあまりと、
うん、
今回あまりの話そういえばしてなかったなって今思い出しましたけど、小説一回も出てねえですもんね。
まず、大宮匠って名前出てくるんですね。
そうですね。そう、あまりと新海と牧村の違いっていうのは、
うん
うん、今後どうな展開していくのか。そして、牧村は人のまま新海たちに勝つのか負けるのか、もしくはどういう結末を迎えるのかっていうのはね、
うん、
皆様、裏世界、ラボをね、YouTube フォローして、チャンネル登録して、ね、うん、通知登録もポチッとして、
うんうん、
楽しんでくださいと。
はい、
ね。
そして、はい、メンバーシップにも入ってね。
ごめんなさい。メンバーシップが僕はギフトになっちゃってるんで、先読みできないっていうね。
かまへんとれば、それは人が。
あれってなったんですよ。いや、そう。これメンバーもらったわーいやけど、メンバーもらう、ギフトでもらうと、先読みもうできないんだなってなってしまうっていうね。おっとってなりましたね。そういえばそうだったっていう、ね。はい。まあまあ、その辺は別にいいんですけど、はい。ということでね、結局、自分とこの宣伝とか、まあ、小沢さんとこの宣伝よりも、裏世界ラボの宣伝をね、やっておりますので、よろしくお願いします、はい、ということで。
ということで、これ多分、パッドダディさんの放送を聞いてるのは、もちろん、裏世界ラボさんのファンもそうですけど、
あ、そうか、はい。
大半は、アメコミファンの方だと思うんで。
だと思います、はい。
僕さ、名前出しちゃうと、あれだと思うんで、あれだったら切っていいんですけど、はい、ノボンさん、多分好きじゃんと思うんですよ。
ああ、そうですね。ノボンさん、ハマると思います。
私もニート極道に関するツイートをいいねしてくれるんですよ。
う
ん、
あ、もしかしたらもうハマってはります？どうですか？
ハマってますよ。
どうですか？ノボンさん、アメコミ情報局で、アメコミ情報局なのにこの話するのって言われちゃうから。どうしましょう。バッドダディモビル放送局をノボンさんゲストで初、ニート極道ですか？
はい、ああ、いいですね。
それはまあ、僕のストレスはないですね。さすがにアメコミの話するってなると、もう、準備とやっぱり覚悟がいるんですよ、やっぱり。僕は、ノボンさんでアメコミ、特に深みに入ったたちではあるんで、だから、やっぱり、ある意味、ね、ちょっと、ね、上の人というか、
うん、
ノボンさんね、本人もし聞いてたら申し訳ないんですけど、やっぱりすごい上の人っていう、イメージを持ってるんで、はい、恐れ多いって、ね。多分その恐れ多さで言うと、その、小沢さんが運営さんや作家さんらに抱いてるものと多分同質やと思うんですよ。そのレベルなんですよ。
はいはいはいはい。
うん、
なるほどなるほど。
そのノボンさんと、アメコミの話をするってやっぱすごいハードルなんですよね。
なるほど。
でも逆に裏世界ラボの話だったらこう、ね、こう言っちゃ悪いけど、ね、割と気軽にできるんかなみたいな、ね。
まあ、なんかスタートが同じ体操みたいな
感じ。そうなんですよ。そう。いや、そうなんですよね。まあそういう僕の悪い部分やなと思ってるんですけどね。そういうところのチキンさっていうかね。
ぜひ、その、バトダディさんが、あがめているノボンさんを地に叩きつけましょう。
は
い、
まあ、
何を言
うんですか、ひどい、素晴らしい。あ、でもなんか、うん、まあ、とある別の方で同じようなことはやってたんで、そういえば。え、って、この人を呼ぶのに、その話みたいなのをね、うちの番組は何回かやってますんで。
そう、いいですね、いいですね。前科持ち。
ただ、そう、前科持ちなんで、ただ単に、はい。前科三般っていうことで。
前科三
般。別の人ですよ。あの人も面白い。あの人の作品も面白いですからね。
ほうほう、
はい、まあ。もう名前出してみますけど、極道パラダイスも楽しく読んでますね。
はいはいはい。
あれでも、ニート極道の、ある意味その、副読本っていう言い方するとあれですけど、一緒に読むとめちゃくちゃ面白いですよ、やっぱり。
確かにそうですね。う
ん、ちょうど時代的にいい感じなんですよね。本当にヤクザが一番強かった時期。
うんうん、
まあ、暴対法前なんで、ニート極道のあの、外伝って、より前なんですよね。
なるほど、確かに。
そう。だから、ちょうど間の時期、まあ、うん、描かれてない時期なので、本当にヤクザが、まあ、新海国城じゃないですけど、こう、肩で風切って歩いてたような時代の話なので、
うん。
うん、実はそう、ニート極道と極道パラダイスは、密かにこう、なんかね、なんかやらないか、ね、一緒になんかないかな、みたいなのを期待してたりしてなかったり。
なるほど。
まあね。
それ言ったら私も、毎週ニート極道土曜日更新じゃないですか。
はい。
ちょうどその時も、地元最高が更新日なんですよ。
はいはい、地元最高ね。また治安の悪い作品ですね。
作者がガンジス川入っちゃって体壊したらしくて、
はい、うわうわうわうわうわうわあらららら、
さっきも丸坊と、
はいはいはい、
主人公たちが対立してるんでめっちゃ面白いですよ。
いや知ってますよ、地元最高。
面白い
っす、はい、面白いっすね。あの絵柄と治安の悪さ何なんですかね。もう
なんかニート極道ってすごくいい意味で上品な漫画じゃないですか。
まあ、上品ですね、はい。
向こうで下品を接する
もうめちゃくちゃに下品なんですけど面白いんですよね。
はい。いい頑張りです
ね。そうですね。暴力描写が結構直なんで怖いんですよね。
怖いですよ。
そう。
ただ普通のおっさんとかヤンキーを女の子にしてるだけだから。
そう全部女の子なんですけど、中身完全おっさんやんこれっていう、ね。そう、こう鍋に銃弾って漫画ご存知ですか？鍋に銃弾だったかな。銃弾の漫画なんですけど、鍋に弾丸を受けながらっていう。
いや、知らんとですね。
治安の悪い場所の料理は美味しいっていう、まあ、グルメ漫画なんですけど、そこの、まあ、原作者さんが、まあ、主人公で、まあ、はい、いろんな、海外に行って、マフィアの拷問焼き、海外のね、アメリカの、メキシコはメキシコの、もっと治安悪い。メキシコの、こう、マフィアの拷問焼きを食べたりとか、そういう風な漫画なんですよね。まあ、レポ漫画というか。うん、
はい、
ただ、その作者さんって、あまりにも二次元摂取しすぎて、
はい、
全部過剰摂取で脳が壊れてて、世界に美少女しかいないんです。 だから、目に見えて、あの、みんなが見てるのは、その作者さんの目を、フィルターを通して見た世界なんで、うん、本当は、あの、めちゃくちゃね、銃持ってたりとか、うん、あの、ムキムキで、ね、オールバックで、ね、あの、スキンヘッドで、ね、なんか危ないのを吸ってる人も、あの、全部美少女に見えるんで、っていう設定なんですけど。
料理なんか混ぜてません
でした？いやいやいや、大丈夫ですよ。はい。あの、鍋に弾丸を受けながらはおすすめなので、めちゃくちゃ面白いです。
あのちょっと言いますね。ずっと面白いですね。
ぜひとも、はい。はい。まあ、地元最高も同じようなもんなんだろうなって。でも、本当に治安悪いですからね、これ。
はい。
治安悪い漫画で言うと本当に地元最高ほんまひどい暴力描写がちょっと自家というかリアルすぎるんですよね。
あの地元最高の初期あたり、あの、まあ、主人公二人がいるじゃないですか。
はいはいはい、
まんま私地元そっくりで
そうなんだ
あーなんかいるみたいな。
いいえ、
だからなんかちょっとね、あの懐かしさを覚える漫画で好きなんですよね、あれ。
ああ、なるほど。
あ、昔こうだったな、みたいな。
そんな治安悪いと思う。
いや。あの、あったんですよ。
一国一部が。いやー、ということでね、まあ、最後の最後に、あの、実はこっそり楽しんでる漫画の話をし、
小説のレビューのはずだったんだけどな。
そうなんですよね。最終的には治安の悪い漫画の紹介みたいな。
はい。
いや、でも本当にね、いつもありがとうございます。
いや、こちらこそ本当にありがたいです。いつも誘ってくださり、はい、ありがとうございます。いえいえ、
もう、ニート国道の話はね、やっぱ小沢さんを呼ばないとと思うんで、はい。ぜひとも、はい、またよろしくお願いします。
大変ありがたいです。
はい、次はまたね、別の、アッキラ説編の次って何編でしたっけ？
そう、花と雲編ですね。
あ、なるほど。うん、お、花と雲。
花と雲でござい
ます。やっぱり、あまりさんとみくりやさんの話になるんですか？って、そういうことなんですか？
そういうことなんですけど、はてさて、花は誰のことか、雲は誰のことかって感じで。
わお。
安直に考えると、まあ、花はやっぱり造園のみくりやくんと、雲はやっぱり腕に雲のあるあまりさんなんです
よね。
そうですよね。うん。でも、それ定義されてるみたいな。
うん、ああ、あら。うん、あらららららら。
違う。まあ、わかんない。これはちょっと、まだ、第1話、まあ、さっきまで読んでるんですけど、
うん、
読んでもわかんないんで、まだ。
ああ。いや。なかなかでも、花と雲ってあれですね、なんか、なんですかね、こう、ちょっとエロティックというかね。
うん、ちょっと短美。
短美、そうですね。短美的な雰囲気があるんで、はい、ね。アッキラ説編ってなんとなく、本当になんか治安の悪いタイトルでしたけど。
はい、
いや、次もちょっと楽しみですね。
楽しみです
ね。はい。ということで、今回は以上になります。ね。
はい、
繰り返しになりますが、小説、ね、ニート国道気がつけば薬剤になってました。こちら、絶賛発売中ですので、皆様よろしくお願いします。ね、そして、裏世界ラボの、YouTube のチャンネル登録、通知ボタン、よろしくお願いします。ね。合わせて、小沢さんの YouTube の、チャンネル登録をすると、すごく面白い予告というか、先読みが見れますんで、僕は先読みのタイミングで見るのではなく、まとめてね、とか、話を知った上で、見るようにしてます。そういう楽しみ方をしてます。
はい、
すると、あ、このことを喋ってるんだなってなって、より解像度が上がります。面白いので、はい。あ、このことは言わなかったんだな、みたいなね。そう。小沢さんの取捨、そう、選択。いかにこう、どうネタバレを避けてるかっていうのと、ああ、貫通してるっていうのもあるんで。はい。その辺をね、非常に楽しく見れますんで、ぜひともよろしくお願いします。ね。
ありがとうございます。
あと、たまに僕の方も、バトラにモビル放送局も過去回を YouTube にね、じわじわと上げておりますので、はい。そちらの方も、よろしくお願いします。ということで、はい。今回は以上になっております。
はい。
最後までありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それではまた次回まで。さよなら。
はい。